特集、地域で子どもを育てる環境づくりを目指して、顔と顔をつなぐ地域ぐるみの子育て。近年、少子高齢化、核家族化、人々の価値観やライフスタイルの多様化などにより、地域コミュニティの希薄化が指摘されています。それに伴い、子どもたちを取り巻く地域の教育環境のあり方も今変化を求められています。今回の特集では、地域の現状や地域ぐるみで子どもを育てる取り組みを紹介し、これからの地域教育のあり方を考えます。地域、家庭、学校の代表者に聞く地域の今、これから。地域、豊橋市子ども会連絡協議会会長、大江明正さん。最近、子ども会や校区の運動会など地域の行事に参加する子どもが少なくなりました。また、近所の人の顔を知らない、挨拶をしない子どもが増え、地域のつながりが薄くなったと感じます。親が地域内で関わりを持たないことが当たり前になり、それが子どもにも影響しているのが現状です。そのような中、多世代で子どもを支え、地域ぐるみで育てる子ども会のような活動は、つながりを持つために重要な役割を担っており、その存在意義はますます高まっています。また、子ども会とは別に、子どもが地域の大人と一緒に米作りなどを体験できる場を提供しているところもあります。こうした活動は、周りに知り合いが増えるだけでなく、犯罪のない、子どもが安全に遊べる環境づくりにもつながります。子どもからお年寄りまでつながる地域ぐるみの活動が今求められています。家庭、豊橋市小中学校 PTA 連絡協議会役員、小池優子さん。子どもたちを見ていると、家にいることが多く、外で遊ぶ光景を目にすることが少なくなりました。また、子ども同士では、学年が違うと名前がわからない、保護者同士でも、顔を知っていても名前は知らないという声をよく耳にするようになりました。さらに、新聞、テレビで不審者情報や、連れ去りなどの報道を聞くことも多くあり、知らない人をどこまで信用してよいのかがわからないという不安もあるでしょう。そのような状況の中、子どもと地域がつながりを持つ取り組みを充実させていく必要があります。私たち保護者は、子どもが地域とのつながりを持てるよう、挨拶などの基本的な生活習慣や生活能力を、家庭でしっかり教えていくとともに、地域活動への参加意識を持つことが大切です。親子一緒になって参加し、地域の方と触れ合うことで、つながりが太くなっていくと思います。学校、豊橋市立小中学校長会、会長、小出志郎さん。私が教員になりたての頃は、地域は地域の大人として地域の子を、家庭は親として自分の子を、学校は教員として児童生徒を、それぞれどのように指導するのか役割分担が明確でした。しかし現在は、学校への依存や家庭ごとの価値観の多様化などにより、役割が曖昧になり、地域のつながりが変化しているように感じます。子どもが健やかに育っていくためには、私たち大人が地域で子どもと関わりを持ち、地域に貢献するという意識を持つことが大切です。さらに学校は行政と協力し、地域の方の力を幅広く借りながら、 子どもの健全育成に関わるための働きかけをするほか、地域、家庭とともに学校外の体験、学びの場の体制づくりをしていく必要があるでしょう。子どもの10年、20年後を考え、家庭や地域と語り合える、そんな学校でありたいですね。地域ぐるみの子育て。市では学校内外で子どもが多彩な体験や学習ができる環境づくりを推進しています。地域ぐるみの子育てについて、活動をする方の思いやそれを支える方の声とともに紹介します。土曜日を活用した学校外の学び場。土曜日の教育活動モデル事業。土曜日や夏休みに大清水学び交流館ミナクルで子どもの遊び心、学び心をくすぐる体験型講座や学習教室を展開。平成30年度以降は地域生き生き子育て促進事業の活動に生かします。土曜日の教育活動モデル事業コーディネーター手塚誠さん。平成28年度から南陵中学校区をモデル地区として始まった土曜日の教育活動モデル事業。手塚さんはこの事業の特徴の一つを、一緒の中学校に通うことになる4つの小学校区の子どもたちを対象にすることで、学校や学年を超えたつながりができることです、と話します。そしてもう一つの特徴が、体験できる数の多さ。ものづくり、工作、料理教室。地元企業や高校生による出前講座、科学実験、英語遊び、図書館と連携した本のポップ作りなど様々です。これまでコーディネーターとして事業全体の計画作りや調整、講師の発掘、講座の運営補助を行うサポーターの選任などの活動を行ってきた手塚さん。子どもたちと大人が会話する光景を目にすることが増え、地域のつながりを感じることがあるそうです。この事業を通して、私だけでなく、講師も子どもと触れ合うことができ、顔と顔が見えるつながりができてくると思います。それが、地域で子どもを育てるという目標でもあります。手塚さんは、今後の活動への思いをこう話します。来年はこの事業を他の校区へ提言し、事業やコーディネーター、サポーターの活動を理解してくれる人を増やしたいですね。そして市内全体に広げていき、子どもたちが誇れる地域を残していきたいです。土曜日の教育活動モデル事業についての問い合わせ。障害学習課、電話 51-2849。 地域と触れ合う休日の居場所。地域生き生き子育て促進事業。土曜日や休日に地域の大人が体験・学習の講師となって子どもを育てる活動として、平成15年度から全小学校区で実施。主に校区市民館などを中心に活動しています。羽井ふれあい推進委員長、天野菊代さん。子どもたちが家にいて、ゲームやテレビで地域との関わりがなくなってしまうのが心配でした、と語る天野さん。そこで平成14年度から羽井小学校で習字、和太鼓、昔遊び、駒遊びなど、工作、サッカー、日本舞踊など、さまざまな体験ができる土曜広場を年16回開催しています。土曜日になると、羽井小学校と隣接する地区市民館から聞こえてくる 子供たちのにぎやかな声。教室、体育館、運動場を使えるので、単発ではなく16講座を同時進行で開催できます。と天野さんは土曜広場の特徴を話します。また、講座は企画から子どもたちへの指導・管理まで、すべてを地域の方が行い、講師やボランティアもほとんど校区の人たちで成り立っています。さらに、講座の後には、長縄跳びや流しそうめんなど、参加者全員で楽しめる全体会があり、子どもたちの楽しみが尽きることはありません。今後、地域の協力者を増やし、活動の充実と継続を図っていく必要があると天野さんは言います。ここまで活動を続けることができたのは、地域の方が講師や活動の手伝いをボランティアとしてできる範囲でやってくださったからです。これからも地域の方に声をかけていき、子どもたちと地域がつながるこの活動を長く続けていきたいですね。地域生き生き子育て促進事業の問い合わせ。各校区市民館、地区市民館、または障害学習課。電話 51-2849。多彩な体験ができる放課後子ども教室。トヨッキースクール。すべての就学児童が放課後を安全安心に過ごせ、地域の人材を活用した子どもへの体験活動の場として、今年度から大清水校区、上田校区で開設。平成31年度までに10カ所の開設を目指しています。トヨッキースクール英語講師、関沢ゆかりさん。今年9月から本格的に始まるトヨッキースクールの英語講師として活動する関沢さん。県外から引っ越してきて、豊橋での生活に不安があった中、地域の方たちが助けてくれたことで、自分ができる英語講師として地域に恩返ししたいと思ったのが活動のきっかけでした。体を動かしながら歌ったり、ゲームをしたりしながら英語に親しめます。と関沢さんが言うように、学校の授業とは異なる体験活動ができるのが、トヨッキースクールの魅力の一つ。また、内容も、学習系の教室、ものづくり、運動など豊富で、活動を通して子どもたちの心身の健やかな成長につながることが期待されます。関沢さんは、講師と子ども、その子どもの友達まで知り合いになれることで声かけができるようになり、それが子どもたちが育ちやすい環境につながります、とトヨッキースクールに期待を寄せています。また、今後のあり方について、地域と行政が協力して人材を確保し、事業を広げていけば、地域ぐるみで子どもを育てていける素晴らしい活動になると思います。と話します。未来ある子どもたちに何かをしてあげられることは幸せなことです。これからも地域の子どもたちのために英語講師の活動を続けていきたいです。と語る関沢さんの希望に満ちた目がとても印象的でした。トヨッキースクールの問い合わせ。障害学習課。電話 51-2849。学校内外の体験・学びの場。地域教育ボランティア事業。地域住民が学校の教育活動にボランティアとして関わる仕組みとして、平成21年度から実施。学習や図書ボランティア、校区見守り隊など、さまざまな形で地域住民が子どもたちへ多彩な活動を行っています。 牛川小学校地域教育ボランティア、渡辺義道さん。15年ほど前、渡辺さんがブドウの木を植えているときに、牛川小学校に通う子どもたちに声をかけられました。これ、何？それがきっかけで、地域の子どもたちに、学校では学べないブドウ作りを体験させてあげたいと思い、平成15年に地域の農業ボランティア、平成21年に地域教育ボランティアに登録。渡辺さんは平成16年から毎年子どもたちに6月の摘粒から9月の収穫までブドウ作りを教えています。ブドウ作りを通して子どもたちとつながりができたという渡辺さん。農園で作業をしていても、学校に行っても、どこにいても子どもたちは挨拶をしてくれます。子どもたちとつながるって楽しいですよ、と笑顔で話します。つながりができたのは地域の子どもたちだけではありません。ぶどう作りを体験させてくれてありがとうございました。ぶどう、おいしかったです。そんな声が子どもたちの保護者からも。普段体験できないことを教えてくれ、子どもたちの成長を見守ってくれる渡辺さんは、地域のおじいちゃんのような存在になっています。地域の子どもたちは自分の孫と同じです、と話す渡辺さん。これからも地域のつながりを大切にし、体の続く限り、子どもたちの健やかな成長を願って、ぶどう作りを教えていきたいと意気込んでいます。地域教育ボランティア事業の問い合わせ。各学校、または学校教育課、電話 51-2826。ピックアップ。地域で活躍する活動者。子どもと地域を結ぶ最も身近な存在、子ども会。子どもの心身の健全育成を図るため、小学校区単位で多彩な体験活動を行っています。二川校区子ども会会長、河合淳子さん。河合さんが会長となった今年から、二川校区子ども会では、スポーツ鬼ごっこを活動に取り入れました。子どもたちのための会なので、子どもが主役になって楽しめるものを取り入れたかったです。河合さんは子どもたちの汗を流す一生懸命な姿や、楽しんでいる姿、負けて泣いている姿を見て、もっと子どもたちが楽しめる行事を考えていきたいですね。今までやってきたことをそのまま引き継ぐのではなく、子どもたちがやりたいことを保護者がサポートし、見守っていく環境を作っていきたいです、と今後の抱負を語ります。子ども会の活動について、河合さんはこう話します。役員の仕事は大変な部分もありますが、役員だからこそできる横のつながりがあります。そして保護者同士だけではなく、子どもにとっても学年を超えたつながりができる大切な活動です。子ども会についての問い合わせ。豊橋市子ども会連絡協議会。電話 48-0610。次世代を担う若者たちの挑戦。土曜日の教育活動モデル授業の一環で、子どもたちに夏休みの宿題を教えたり、勉強のアドバイスをするなど、地域で活躍する大学生に活動を通して感じたことや今後の抱負を伺いました。愛知大学文学部4年、吉田千穂さん。子どもの頃、夏休みに施設に集まって地域の方と触れ合ったり、学校の課題を一緒にしたりする機会がなかったので、 学校外で地域のみんなが集まることができる場所の素晴らしさを実感しました。将来教師になったら、子ども同士や地域がつながる場所の大切さを積極的に伝えていきたいですし、学校だけでなく、地域と連携を図りながら活動していくことが大切だと思います。愛知大学文学部4年、城徹さん。早く勉強が終わった高学年の子が、自主的にミニ先生という形で低学年の子を見回って教えてあげる。そんな光景を見て、子どもたちのつながりの強さを感じました。不登校やいじめ、学校では抱えきれない問題が発生したときに、地域住民、保護者、また学校間で連携することが大切だと思います。社会に出ても積極的に地域との関わりを持ち、いろいろな方面への学びを得ていきたいです。さまざまな人々が暮らす地域では、顔と顔をつなぐ活動が地域のさらなる活性化を生み出します。そこで育った子どもたちは、やがて地域の新たな担い手となって活躍し、身につけた知識や能力を地域に還元していく好循環が生まれます。そのような明るい未来へつなぐために、地域、家庭、学校は、互いに連携し、子どもと大人の顔と顔が見える関係性を生み出しながら、地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりに取り組んでいく必要があります。日々の挨拶や声かけ、地域の行事、ボランティア活動への参加など、子どもたちとの関わり方にはさまざまな形があります。地域の子どもたちに目を向け、自分にできる一歩を踏み出してみませんか？